久しぶりの、スペシャル回というかゲストをお呼びしての収録です、
うん、ありがとうございます。今日はプライバシー会ということで瀬古修平さんにお越しいただいてます。まあ、弁護士資格をお持ちの方で、今回のゲストとしては割と初めての職種の方に なられますね。まあ、今までセキュリティリサーチャー研究職の人、弁護士ときたから、なかなかユニークなそのゲストを揃えられてる気がしますね。
はい。
で、瀬古さんとは、自分が、なんだ、人狼とか、アモングアスとかで、その、ツイッターで瀬古さんが募集してたときに、こう、フラッと手挙げて、フラッと参加して、ちょっといろんな人をボコりながら帰るみたいな。
それだけ聞くとなかなか。
どっちがボコったんですか？
いや、それはもちろん僕ですよ。
悪い人だな。
そうなの、すごいな。
いや、瀬古さんもうまくて、瀬古さんはね、特に進行がうまい方なんで、僕は安心して参加者をボコれる状態だったんですけど、あれは楽しかったですね。皆さん、まだアマングは、またしたいですね。でまあ、大体今日1時間ぐらいのその会を予定しておりまして、私と石切山さんと松本さんは事業会社で、まあ、個人データの管理とかを扱う側であり、瀬古さんもある意味ではユーザー企業の方かと思いますけれども、弁護士という若干違う立場からいろんなこう話をしていきたいと思います。多分、個人情報管理周りの愚痴会と言ってもいいかもしれませんけれども、なんか、せっかくですし、この回を楽しんでいければいいと思います。若干この内容をリリースするの怖いですけどね。怖いですけど、まあ、楽しんでやっていきましょう。じゃあ進行自体はなんかいつも通りなんか石切山さんとかに渡しちゃってもいいかな。
はい、了解です。じゃあ、早速なんですけれども、瀬古さんの方で簡単にでいいので自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、もちろんです。ありがとうございます、はい、私瀬古修平と言います。まあ、某 IT 企業でのセキュリティ部門好きの弁護士として正社員で働きながら、兼業副業として弁護士事務所で、まあ、他の企業さんに対して弁護士としてのサービスを提供しています。で、まあ、さっき健吾さんから人狼がみたいなお話あったんですけど、
はいはい、
知り合ったのは多分もっと前でですね、6、7年ぐらい前かな。
え、そんな前でしたっけ？
はい。6、7年ぐらい、健吾さんがまだなんだ、2社目の時ですね、ぐらいに、JTF、ジュライテックフェスタ。
はいはいはい。
に私が行った時に、語言語のあの可愛い T シャツを着て、なんかこう、かっこよく佇んでる健吾さんに会ったのが多分初めて
ですね。多分 AWS のガードデューティーが出始めの頃、ね。
ああ、そうぐらいかな。はい。だったと思います。
で、その発表をした覚えがありますね、確かに。
はいはい、はい、
あそこにいらしたんですか、マジか。あそこに弁護士の人がいるとは全く思いませんでしたね。
そうですね。はい。はい、そんな感じです、ざっくり。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。すごいですね。なんかそのセキュリティ部門の中に、法律の専門家がいるっていうのはなかなか面白いなと思っていて、なんかよくあるその会社のスタイルだと、まあバックオフィスと呼ばれている、まあ、いわゆる本部機能だったりとか、まあ、会社によって呼び名違うと思いますけどの中に、まあ、お金を見るファイナンスであったりとか、いわゆるその上司部門とかと、まあ、横並びで大体ホームってその専門のチームがいて、まあなんですかね、その日々プライバシーポリシーの相談をしたりとか、あとはまあ約款作ったりとか、まあ、あとはあれですかね、日々のサービスの契約周りとかの相談をするみたいなイメージがありますけれども、
はい、担当者の方はすごいいい人なんですけど、この契約書にサインしていいですかって聞いたらちょっと待てみたいな、赤字いっぱいのやつが帰ってきてもすごいお世話になったりとかして。
なるほど。
まあ、あれですね。頼まれる身にもなってみろよ会でもいいですけれども。
か
そうですね。赤い字でこういうふうにいろいろ指摘はされますけど、お前契約書読んでないだろっていう気持ちがこう伝わってきたりとかします。読んでから渡してこいみたいな。
なんかそういう意味だと、その今の所属の団体というか、まあ企業だと、いわゆるその一般的な人が想像するようなホームとは、なんかその職務の 差とかっていうのはあるんですかね。
そうですね、まあ企業の置かれてる状況によって、その管理系のセキュリティとかプライバシーにどれぐらい、うん、お金とか人員割くかって、まあ変わってくるかなと思うんですけど、うん、今私勤務先のところはそこに対する社会からの要求がかなり高い会社かなと思っていて、なんでホームとは別でそこだけをやる、まあ、弁護士だったり、元エンジニアだったり、プロダクト、元プロダクトやってた人だったりみたいな人がわーっと集まってきて、でこの事後的に何らかをチェックするというのではなくて、まあ、プライバシーバイデザインとかって言われたりしますが、はい、初期段階から、はい、そのプロダクトを作っていく段階からそこ のコンサルテーションしてリリースまで持っていくみたいな役回りを今してます。
お、結構な、想像してたのよりは特殊な組織の作り方をしているな。かつ、まあ、ただ今話題にも上がった通りで、まあ、プライバシーバイデザイン、その作るときに、まあ、やっぱその考えていこうっていうのはすごくいい考え方だなとは思いますね。何人ぐらいそういう方っていらっしゃるんですか。
今はどうですかね、10人ぐらいですかね。10人ぐらいかな、はい、
じゃあもうチームとしても、まあ1チームか2チームぐらいは大体成り立つような、まあメンバー間で動いてると。
そうですね、
そうですね。まあよくその法務の方とか、その法律の専門家の方って、こちらから相談を、まあ僕とかの立場な、相談を投げる立場なんですよね。なんかそうだ、それだけじゃなくて、まあ、例えばそのプライバシーとかを、まあその設計のタイミングから入れていくとなると、結構中に入り込んでいかなきゃいけなかったりもするとは思うんですけども、なんかそのあたりって どんな動き方をされてるのかなっていうのが、まあ、個人的にそのプロダクティビティみたいなところでちょっと気にはなってきたので、まずそこの深掘りからしてみたいなとは思うんですけど。
ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通りだなと思っていて、まあでも、今の会社だと、そのプロダクトごとに担当が置かれていて、でそのまあ担当にある程度の裁量があるといえばあるんですけど、私の場合だとやっぱり企画側 のミーティングから参加するだったりだとか、あるいはエンジニアとも普段からコミュニケーションを取るだとか、そういったところは結構意識はしています。やっぱりこうある程度なんていうのかな、そのよくわかんないけどホームに相談するみたいな感じだと、やっぱこうある程度イシューが明確になってから相談すると思うし、
はいはいはい、
なんかまあちょっと言い方難しいけど、ある程度この現地を取るだったりとか証拠作りみたいな感じでどうしても動かれてしまうことあるかなと思うんですが、顔が見えていてこのバイネームで施工に相談するみたいな認識を持ってもらえてると、ちょっとまだリスクとして明確に把握ができてないんだけど、ここが不安なんだよねみたいな段階でも相談もらえるかなと思っていて、なので事業の企画の段階からミーティング入り込んで、まあ頑張って発言するみたいなことは意識はしてます。
おお、いいですね。それを、まあ、そのセキュリティのチームのかつ、まあ法律のエキスパートとして、まあ、そのかなり早いタイミングから入り込んでる、で、まあ、かつその、まあ、ちょっとちゃんとその顔の見える人としての立ち回りをされてるなっていうのが、まあ、まず聞いての第一印象に なってますね。
ありがとうございます、
はい、そういう意味だと、
はいはいはい、瀬古さんはセキュリティ系のもそのホーム担当されてるんですよね。
はい、そうです、そうです、
うん、まあ、そんな感じで最近だと割とOpenID Connect の方も言ってますけど、割とセキュリティプライバシー、あるいはプライバシーセキュリティという形でガッチャンコする流れもあると思いますので、これはもういい機会だなと思って、ちょうど3月に法律も改正されまし、改正された法律が施行されましたし、からまあやや時間も経ちましたし、いいタイミングだと思って今回の会をホスティングさせていただいたという形になりますね。
お、なるほどなるほど。そうですよね、まあ、今年まず大きい法改正っていうのもあったので、 まあ、とはいえ結構その個人情報って何さみたいな話はやっぱり結構そのエンジニアと話をしてると気をつけなきゃいけないものっぽいのは分かってるんだけど、まあなかなかこうじゃあ実際その法律とのギャップだったりとかどういうところを気をつけたらいいかみたいのは、まあ事実そのまあセキュリティのエンジニアの立場でも結構相談に頭に乗るんですよね。
うん、
このあたりってその法律の専門家からまずなんかこういうものをなんかリファレンスした方がいいよとか、なんかこういうのはまず読んでおくといいかもみたいなものがもしあれば聞いていきたいですね。
そうですね、まあ個人情報保護法って、その個人情報保護委員会というところがガイドラインと Q&A というのを出していて、まあ、これ結構それなりに量があるんでですね、エンジニアの皆さんにこれ全部理解してっていうのは、まあ、なかなかハードル高いかなとは思うんですけど、まあ、でも公開されて無料で公開されている内容で参照すれば、まあ答えがまさに書いてあるものなので、個人情報保護法のガイドラインと Q&A っていうのは参考にされるといいんじゃないかなとは、はい、思います。
はい、ありがとうございます。
あ、どうしましょうね。今回法律的かなところから入るのもいいですし、その個人情報ってそもそもなんで守んなきゃいけないのかってところから入るでもいいし、
うん、
我々が普段受けてるその個人情報としての相談っていうところからも入りますし、結構範囲がいろんな悩みがあるだけに切り込むファースト話題がちょっと石切山氏のセンスが問われますね。ここは
どこから行きますかね。
あるいは瀬古さんの思いをいきなりぶつけていただくアプローチもいいと思います。
こういう時は多分健吾さんは多分何か言いたいんだと
思う。いや僕はね今回はあくまでもホスティングした立場なんで、
もう仕事は終えたと最大限の、
いや話をスムーズにするっていうことにフォーカスしてるっていう感じです。
なるほど。
あ、じゃあチェックシートの話からしますか。
あ、
私セキュアリエゾン、私結構ヘビーリスナーだと思うんですけど、過去も1回か2回ぐらいチェックシートの話しましたよね。
割とそうですね、
チェックしてやってますね。
まあ、世の中的にも、はいはい、そのサービスを使い始めるにあたって、じゃあこの Excel の、個人情報チェックシート埋めていただいていいですかってい こう儀式が発生しますよね。でそれに対して、まあ、疑問を呈するみたいな、まあ、最近のムーブメントとしてあるのかなみたいに思ってるので、割とネタには挙げてますね。
じゃあせっかくです、はい、いきますか。そうですね、チェックシートから。
いいえを押すと保存できないみたいな。はい、押さないと進まない RPG みたいなシートもたまにあった、はいはい。
最近ですと、サイボーズの、青野社長とかも結構ツイッターに上げて、うんうんうん、神経断連でしたっけ、ちょっと団体名は忘れましたけど、そこでもトピックに上げられるぐらいには、話題になりましたね。今後もそのムーブメントが続くといいと思いますが、瀬古さん的には今回のお話と絡めてどういったところを話題に取り上げたい感じですか？
そうですね、まあ2B の SaaS とかで働いてる方だと、もう本当に地獄だなって皆さん、チェックシート回答する係にさせられた方はみんな思ってるんじゃないかなと思っていて、はい、まあ、そのあたりの不毛さとか、あとどうしてったらいいんだろうねみたいな議論は今日皆さんとできたら楽しいなと思って、はい、挑みましたと。で、まあ、これ法律上個人データを委託する場合には、委託元は委託先を監督しなきゃいけないよということが法律上定められていますと。でその監督義務の一部として委託先は適切なところを選びましょうみたいなことが、まあ、先ほど申し上げたガイドラインに書いてあるわけですよね。でその適切な委託先を選んでるよという証拠作り、まあ、証拠作りのためにチェックシートが今用いられがちなんだと思っていますと。で一方で、まあ、チェックシートなんかこう結構統一的なものがね、どの会社も作られてればいいんですけど、結構自分たちの会社なりにアレンジがされているし、で、まあ、そのアレンジも本当に意味があるのみたいなところも多いし、イエスって書けばそれで OK で通しちゃうから、なんかこう証跡まで取らないとか、なんかこう不完全なままにただためにするものとしてチェックシートが回っているのが、まあ気持ち悪いなとは私も日々感じているところです。
そうなんですよね。フォーマットが違うっていうのが多分やっぱ結構いろんなところで悩んではいる、各社悩んでるポイントなのかなとは思うんですけど、これなんか例えばその、はいはい、
うん、あ、 大丈夫ですよ。
なんかまあそれこそまあ先ほどまあ経団連の話とかも入ってはきましたけど、フォーマット自体を揃えるみたいなことっていうのは可能なんですかね。
はい、全然可能だと思いますし、イニシアチブを取るような企業があればそこに追随していく企業も出てきたらいいなとは思っています。で、まあ、あとそれとは別にこれ具体的な製品名の話とかって出してもいいんですかね。あんまり良くないですか。
大丈夫です。関係者だったら関係者って言ってほしいですが大丈夫です。
はいはい、アシュアードさんとか出てきたなと思っていて、はいはいはい、メルカリが入れたとかなんやかんやニュース最近よく見るなと思ってるんですけど、なんかああいうサービスがもしみんなからの信頼を得てみんな使うようになっていくんであれば、こういったサービスで統一的なものになっていくのもいいんだろうなとは思ってます。
わかります。アシュアード当社でも使ってるんですけど、はい、僕のいる企業でも、うん、まあ一番困るのはあれを見てないんだと思うんですけどあれを提示した上でうちのセキュリティチェックシート記入しろって言ってくるタイプのところですね。なかなか
うちが用意をしてるものじゃなくて、その自社のフォーマットに合わせてくださいという、はい、いやそれはさ、この資料を公開しておくからあんたんとこでいい感じにやってくれよっていうふうに言いたくなるやつですね。
そうですね、はい、で質問とかも送られてくるやつ、いやそれここにアシュアードに書いてますけどみたいなのとかもまああったりして、まあでもさっき言った通り、その瀬古さんがさっき言った通り、もっとああいうのを導入して社会的な、なんでしょう、存在認知してもらって、その存在なんかこれが提供してちゃんと回答されてるから、まあこれでいいよねという感じになってくると、うん、まあ先は長いかもしれないですけどいいですよね。
そうですね、さっきのその説明してるやろっていう話は割と ISMS とか P マークとか取ってる会社も思ってて、同じ質問されるじゃないですか、うん、ISMS と P マークで用意した資料に関して。だからこっち側が渡しても結局フォーマットの問題は解決はしてないのと、あとまあこっちは仕事を受ける側なんで、なんかその辺では正直トラブルを起こしたくなくて、結局向こうのものに従ってそれで済むならいいっていうだけだし、まあ、そもそもセキュリティチェックシートってそんな間違ったことは聞いてないじゃないですか。
そうです、
ね、死ぬまで働きますかみたいなこととかは当然質問しないで、普通に脆弱性診断やってますかみたいな。あとなんかなんだっけ、データセンターの鍵はどうしてますかみたいな、なんかそういう、あ、停電対策してますかみたいな、そういうのあったりとかするので、なんか結局さっきの瀬古さんのおっしゃってたイニシアチブを取る会社がいればっていうところっていうのは、うん、なんかどういうところから生まれてくるんだろうなっていうのはすごい僕も気にはなってます。
そうですね、まあ、ただ今もう名前が上がってる、まあ、ISMS は一応まあ国際的な規格とも言えますが、まあ、例えばその P マークであったりとか、このあたりの、まあ、やっぱり日本独特の動きなのかななんていうふうにも思いつつ、そのサービスが安全かどうかをまあ見る基準って、やっぱその国だったりとか業界によって、まあ、いろんな規格があると思うんですよね。で、まあ、それをシステム的にやろうとするのであれば、やっぱその規格をそもそも持ってるのか持ってないのか、まあ、イエスかノーかで答えられるレベルで多分判別をする方法もあると思うんですよね。例えば、まあ、これも具体的な製品名出しちゃいますけど、まあ、マイクロソフトさんのクラウドアップセキュリティの中の一つの機能でクラウドアプリカタログっていうのがあるんですよ。でそれって業界ごとというか、まあ、そのサービスの種類ごと、例えばそのコミュニケーションツールであったりとか、なんですかね、まあ、セキュリティ系のツールとかもありますし、に対して、まあ、その GDPR の対応しているかであったりとか、まあ、そのデータの削除依頼に対して対応ができるかとかっていう、まあ、ある程度のそのテンプレというか、まあ、決まった項目に対してここはできてる、できてない、できてるのであればこういう認証、業界認証を取ってるみたいなところを見た上で、まあ、最後はそのスコアの算出、確か10点満点だったかな、のうち、まあ、どれぐらいセキュアですよみたいなことを、まあ、判定をしてくれるサービスもあったりして、これまあ非常にエンジニア的な目線で見ても、まあ、パキッと分かりやすいと いう部分もあるのかなと思いつつ、まあ、なかなかこう日本のサービスだったりとか、まあ、その法律に対応するっていうところがまあやっぱ弱いな、事実その使ってても日本のサービスとかもなかなかあの載ってないものも多いですし、まあ、その理想とこう現実のギャップっていうのはあるよなというのがまあやはりリアルワールドだなとは思うんですけど、このあたりって、まあそのまあ、どうしてもその各国ごと現地法にまあ対応しなきゃならないっていうのもあるとは思うんですよね。ここをなんかどうにかこう技術的に解決をしていく方法ってこうないものかなみたいなこう日々悩んでるんですけど、このあたりってどうですかね。
どうぞ。
あ、すいません。なんか僕最近思ってるんですが、技術的に解決するには要件がバチッと決まってなきゃいけなくて、
うん、
で要件がバチッと決まってて、かつ必ず人手でできる作業じゃないとダメな気がするんですよね。
人手が必要。ほう、なるほどなるほど。
人のマニュアルによって人の手で実行できるぐらいにはプロセスが決まったやつじゃないと技術的な解決って無理な気がしてて、
うんうんうん、
なぜなら要件とかプロセスが分かんないから。
なるほど。
でそういった意味で言うと、今回のそのセキュリティ系のチェック、特に個人情報周りとか、うん、そのデータがどこの国を巡ってどこに保管される、でその保管されたところの法律の要件を把握して、それその法律の要件に合った運用するっていうのはなかなかの、まあ、無理ゲーだなっていうふうに思ってたりします。なんか技術的にこう解決するところが非常に難しい領域な気がしていますね。
なるほど。
なんか国グローバルな視点なのか特定の国なのかどうなんですかね。
まあ、でもやっぱり、
はい、うんうん、共通でいけるのか。もう変な話、割と中国のメインランドとか特殊な、日本からするとですけどね、いい悪いじゃないですけど、特殊な法整備だとは思っているので、うんうんうん、なんかその辺はちょっと、あんまり経験はないところになりますね。アメリカも州によって結構、
そうですね、
ほんまに同じ国かっていうぐらい変わってたりする、
うん、まあ GDPR ですごくヨーロッパであの EU 圏が盛り上がった後に、まあ次が確かカリフォルニア州、
そうっすね、
が盛り上がったりとか、結構まあ、でまあさっき言ってたのはその中国の固有のものが出てきたりとか、結構まあ後追い後追いでやっぱりその世界で見てもいろんなところでいろんな、まあ、法律が今乱立はしている状態なのかなというふうには映っているんですよね、うん、まあ、とはいえ
その、法律に対応するぐらいだったらセキュリティチェックシート返した方が楽かなってなんかちょっと思ってきました。
おー、なるほど。
でそのセキュリティシートに外国のその法律ちゃんと把握してますかみたいなこと言われたらどうするんですか。
把握、
把握と対応
をされる、それ1行で1セルに書いてるわけですよね、それ。
そうそうそう。
いや、もうイエスです。エイヤでイエス、イエスにチェック入れて終わりなんですよ。
まあそうね、
だからそのあたりも微妙ですよね、本当、ちゃんと証跡まで出すんならともかく、うんうんうん、なんか本当にもうイエス、イエス、イエスで全部イエスじゃないと受け付けんみたいな運用とかだと、もうそれでイエスで返してきちゃうし、なんかこう、本当にそれがリスクコントロールになってんのかいなみたいなのはよく思いますよね。
そうですよね。その実差があるわけではない、ある意味、その各、業界の、まあ、企画とは違ってっていうところもあって、まあ、かなりそのやっぱある意味人間味のあるというか温かみのある作業になってしまっている結果、コストは上がっているんだけども、それが本当に必要なのかなみたいなところで多分まあ世の中的にも盛り上がってはいると思うんですよね、まあ、そういう意味でそのもう少しそのシステマティックにやれないのかであったりとか、まあ、ちょっとさっき言語先生の話を聞きながら思ってたのは、やっぱその人間のそのオペレーショナル論、オペレーションのところに関しては、まあ、例えばその、まあ、PMAC もそうですし、まあ、ISO 27001もそうですけれども、を、まあ、取得をしています。で、まあ、定期的に1年とか2年とか3年に1回、まあ、審査があるっていうところで、実態の把握はしてると思うんですよね。なので、持ってるか持ってないかの、こう結構01の世界に持っていけないかなみたいな、やっぱ僕どうしても効率的にな部分を考えると思っちゃうんですよね。
したいっすよね、したいよしたいよね。でもなんか、
うん、
ちょっと自分この話はあんまり終えてないんですけど、
うんうん
うん、こうアメリカとか最高裁がこういきなりその法律をひっくり返してきたりするじゃないですか。
はいはい、まあ、
最近だと人工中絶の話をいきなりひっくり返して向こうてんやわんやですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとエクストリームな例ですけど、そんな感じで、まあ、要件もこう変わってくるともうそれを全部追うのは厳しいよねっていう、法律も変わることを考えるとその正確な回答をするのも難しいし、頑張って回答したところでそれが向こうの意思決定にどのような影響を及ぼすかっていうのも、うん、多分及ばさないと思うんですけど、
うん、
どうせ気にしないだろうみたいな、なんかちゃんとコントロールしてるところだと多分その海外の法律変わったところとかも見て連絡してきたりはしてしかるべきなんですけど、今のセキュリティチェックの運用だと絶対そういうことないし、じゃあなんか個人情報をセキュリティチェックシートで聞いて何が嬉しいのっていう感じがしますね。なんか石木山さんは効率的にしたいって言うけど、そもそもその聞くこと自体をなくしたい、要件自体を抹消したいですね。
ああ、なるほど。
なんかここ数年の変化だとあんまりその海外の法令っていうのはなに関しての影響はないですよね。なんか肌感的に言うとあのデータセンターの場所、
はいはいはい、
結構きつめに聞かれるときはあります。
ありますね。
あ、じゃあちょっと、まあ、まあ、話題を道にそれるというか、はい、あのまあ越境移転の話も今回のそのショーノートの中に含まれているので、ちょっとこのあたりの話に膨らませていきましょうかね。
うん、
まあそもそも AWS、GCP、Azure とかを使ってないでサービスをしている方っていうのは多分、まあ少なくともこの中ではいないとは思うんですけれども、もちろんその US にデータセンターがある、EU にデータセンターがある、その他の様々な国にデータセンターがあるみたいな状況で、あの国内のみでサービスをしていると言えるかどうかっていうのは今結構難しくなってると思うんですよね。で、まあそういった場合にあの松本さんが言ってる通りで、データセンターの場所をじゃあ聞いてきますよっていうのは分かるんだけど、聞いてる側としてもそれ分かって聞いてるのかなみたいな問題もちょっとあると思ってて、
なんかそれが場所を知りたいのか日本かどうかを知りたいのかによっても結構悪意が違いますよね。悪意って言っちゃダメだ
ろ。悪意はないですよ。自社のリスク判定のために安全だって言いたくて、うん、じゃあデータはどこにあるんですかってこう聞いてきてるわけなので。
あ、そうだから場所を聞いてるのか日本かどうかを聞いてるのかっていうことです。
はい、はい、
で中には日本かどうかを聞いているっていうのを結構出している会社さんとかもいらっしゃったりとかするので、どうなんだろう、なんかその日本にあるべきかどうかが正しいかっていうのもあれだし、であとその逆に AWS なら OK みたいな感じの人も会社もあるんですよね。
あ、なるほど。
AWS とか、まあ、GCP、Azure とかだと、まあ、ちょっとチェックシートの例ばっか出して申し訳ないんですけど、ここからここまでは、記入しなくて構いませんみたいなこと。例えば、まあ、その、はい。
リージョン関係なく。
リージョン関係ないです。もともとそういうのがあ、それはもちろん会社にもありますけど、リージョン関係なく、リージョンの話は、ここ数年ポッと出たっていう、あの、LINE さんの時かな ?LINE さんがちょっと一般紙とかで話題になった時、データ、日本にあるのか、韓国にあるのかみたいなのが話題になった時に、結構風向きが変わった気がします。
そうですね。あの時、なんか行政から、日本にあるかどうかみたいなこと聞かれましたね。
なんかそれまではなんか結構クラウドっていうのがまあすごく一般的になってきて、昔は多分データセンターの住所とか聞いてきたんだろうなとか、停電時の対応とか聞いてきたんだろうなっていうところとかは一切こう AWS を使ってるっていうふうには免除されています。 で、まあ、ちょっと具体的な名前言うのもあれですけど、じゃあ果たしてそれがアリババクラウドだったらどうかっていうのは知りませんね。
うんうんうん、
なんかそういうチェックシートのややこいところって、こういうプライバシーのことを気にしてんのか、ナショナルセキュリティのことを気にしてんのか、マジでわからんっていうのがありますね。
そうですね。だからそういう意味では、うちとかは結構個人情報に関してはあんまり扱わないようにしているので、まあ、本来であればチェックシートなんかは結構免除されていいとは思うんですけど、うん、お客さんの持ってるデータとうちの持ってるデータを突合っていう、まさにあの僕発表資料拝見させてもらったんですけど、一つ一つ個人情報じゃないけど、それが合わさったら個人情報になるっていう点で言われると、もう僕とかは、しくしく泣きながらチェックシートを書くことしかできないわけですよ。なんか、それは向こうで突合されると、そうだわなとかって言ってなってるので、結局は、なんか、個人情報の持ってる持ってないに関わらず、SaaS ベンダーとか近いビジネス人たちは、チェックシートを書くことにより人生が保たれるのかなっていうのは思います。
はい。まあ、補足を入れると、今のあのお話は、まあ、個人情報保護法の、まあ、1号の括弧書きの中にある他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を、識別することができるものを含むという、まあ、この括弧書きがあることについての、まあ、悩みどころですね。
だからうちの持ってる情報、はい、どうぞ。
今の話は個人関連情報じゃない？
ちょっとわかんないですね。
特定の事業者では個人データではないけど、提供先で何らかの方法で突合することによって個人データとして取り扱える場合は、提供元もそれを個人データとして取り扱わなきゃいけないっていう個人関連情報の話な気がします。
すいません、失礼しました。
っていう、いや待て、僕ら3人は素人なんで、
はい、
ここはちょっとスペシャリストが。
しゃべってみます、
はい。
松本さんおっしゃってたのは、多分あの個人関連情報じゃなくて個人情報の話で合ってると思います。松本さんがおっしゃってたのは、多分委託元、あの松本さんの会社にこう仕事を頼んでくる側がにとっては個人情報である情報を松本さんに渡す、うん、で松本さんの側ではそれは個人情報、そこだけ見れば個人情報ではないんだけれども、法律上個人情報かどうかっていうのは、その受け取った側でどうかを見るんじゃなくて、その委託する側で個人情報として取り扱っているものかどうか。
そうですよね。今回は委託か。はい。
すみません。あ、そうです。で、委託、そうです。うん。
まあ、それは提供元基準といって、その渡す側で個人情報かどうかを判断するよというルールなんですけど、まあ、松本さんがおっしゃりたかったのは、受け取った情報ってそんなあの機微度が高いものではないし、そこ単独では個人にたどり着けないものなのに、まあ、なんやかんやわーわー言われて嫌だよねということかなと理解をしました。
あ、そうですね。まあ、僕はその論破されたっていうだけなんで、正論を言って、僕はその判断については、もう泣きながら同意はしてて、そこは別にいいんですけど、なんか個人情報を持たないようにシステム設計したはずなのになみたいなところっていうのは、結構ちょっと煮え切らない感じにはなりますね、う
ん、なんか識別できるかもしれない情報が個人情報って言われると、100億分の1の確率でもそうなのっていう気にはなってきますよね。
そうですね。だから僕とその向こうの会社さんが両方ともハッキングされて全部データ持っていかれたら、それはもしかしたら個人情報ですかね。ちょっと、まあ、ちょっと個人情報の定義が僕あまり理解できてないんですけど、多分個人情報として言われるけど、僕らの持ってる情報はあくまで違いますよっていうか、そのために頑張って設計したのにみたいなところとかは、すごくギャップを感じつつも、
ああ、そうか。じゃあ今の悩みは、なんか、ただの情報として持つ予定が個人情報になっちゃったっていうことですね。
多分本当はそうじゃないんですけど、そういうふうに見られるもんなんだなっていうのは思いました。はい、だから、その、うちが持っている個人情報は個人情報じゃないっていうのは、その、法的なものとしてはあんまり意味はなく、あ、もちろん、弁護士の先生の方とかもうちも入っていただいてはいるんで、で、あくまでもそこはそうだとは思うんですけど、あくまでその技術的な取り決めというか、そういう技術者の理論みたいなものが。
よりより、あれですよね、委託される側の理論っていうことですよね。
そうですね、うん。はい。そこの理論っていうところを、ちょっと、 強く見ちゃって世の中はそんな甘くないんだなっていうのを思いました。
なるほど。それは例えばどんな情報が個人情報って言われちゃったんですか？
まああんま詳しくは言えないですけど、アクセスログとかですね。
ああ、なるほどね。
なるほど。
それはなかなか辛いですね。
うんうん、
まあ、普通にウェブで
聞かれるわけですよ。アクセスログこういう情報、うんうん、アクセスログどういう情報を取ってるんですかみたいな感じで。
うんうんうん、
でログ取ってたらそれ個人情報だろうと言うし、ログ取ってなかったらそんなログ取ってないでどうするんですかみたいなのでチェックシート弾かれる。どっちも怒られるんで、なんとも言えないんですけど、そこのバランスはちょっとあんまり、素人目線では、線引きはできないかなというふうに思いました。
なんとなく今のチェックシート個人情報周りで考えると、なんか普通、情報とかデータってレベルつけるじゃないですか。コンフィデンシャルとかプライベートとか、
うんうん、ラベリング
とかリスクレベルだけど、はい、個人情報だともう個人情報っていう一つのリスクになっちゃってて、うん、なんかリスクベースが適用しづらいなみたいな、
うん、そうですね、
情報になって、まあ、管理側としても非常になんか難しいところにはなってるなと思いません？
あ、本当ですか。なんか私の、 あのお仕事する中では割と個人情報、個人データについてもある程度リスクレベルに応じてランク分けをしてっていう取り扱いは私はよくするかなと思って。
あ、そうなんですね。
あのやっぱり日常用語で喋る個人情報と法律用語の個人情報ってすごく差異があるというか、法律用語の個人情報ってものすごく広いじゃないですか。で、あれをまるっと全部同じレベルで扱えっていうと、まあ、まさに今おっしゃったようにそんな機微度の高くないアクセスログなんかと、あとあるいは病歴とかそういったすごい機微度の高いものを同一に扱わなきゃいけないって、まあ、すごく不合理ですよね。あの個人情報に該当しちゃったから、まあ、チェックシート回答しなきゃいけないみたいなのはありつつも、実際のセキュリティレベルどうするみたいなところはやっぱランク分けしていかないとちょっとやりきれないんじゃないのとは思います、
ね、そうですね。あのまさにこの議論はちょっとセキュリティチェックシート終わるものにたまたましちゃいましたけどこの話で言うとセキュリティチェックシートの悪いのはフォーマットだけであって、うん、まあその個人情報としての扱いに関しては、まあある程度いいとこついてる、いいとこついてるが、まあまあ正しいのかなというふうには思っているんですけど、まあラベリングはそうですね、もうちょい簡単にしたいですよね。
そうですね。まあその、
はい、
ラベリング周りとかも、まあ、よくその定義をされてたりとか、まあ、その社内の情報の扱い方についてこうレベルを作っていく、まあ、よくある話だと思うんですよね、
うん、
ただここもやっぱり言ってしまえばその紙の時代からあまり進化ができてない、その、まあ、松本さんが言った通りに楽にできないかっていうところもそうですし、まあ、それをもうちょっと僕らの言葉で言うと、まあ、そのシステマティックにやれないのかみたいなところもあり、ちょうど数日前にもこう実は健吾先生と似たような話はしてたんですけれども、まあ、技術的に対応できるのはマイクロソフトさんだったりとか、まあ、Google さんのその API 叩いて結構泥臭く今は実装するしかないみたいなところもあり、こうなかなかこう納得ができないというか腹落ちしないなっていうところがあるんですよね。なんかこのあたりのギャップと、まあ、実際その会社の中で、まあ、まあ先ほどからもうずっと出てますけど、どちらかというとその情報セキュリティという世界ではなく、多分もうリスクマネジメントの世界になってくるんですよね。個人情報の扱いとか、この情報資産の扱いについてって。
そうなんですよね。
なんかここをうまくこう、エンジニアリングしていけないかな、みたいなこう日々の悩みどころではあるんですけど、なんかこのあたりってどう、こう、どこからこう、崩していくといいんですかね。
ちょっと聞きたいんですけど、石切山さんの所属のところでは個人情報をその瀬古さんの所属場所と似たような感じでこうレベル分けしてたりします？
個人情報、まずそのサービスで個人情報を扱うか扱わないか、まずここで分岐があり、扱うのであれば、うん、やっぱそのさっき言った通りで、例えばその医療系とかそのなんていうのかな、金融系に近いところのものであればより多分こう僕のツッコミが増えるみたいな感じですかね。
それはあれじゃない、あのそういう業界は業界特有のガイドラインがあるから
に、
まあ、話じゃない、
対応するのもそうだし、まあ、ただあの金融系はまだいいんですけど、医療って結構本当に広くって、
う
まあ、さっきも話題に出したその病歴だったりとか、最近のデータで言うと僕が使ったものだと、処方箋のデータをどう取り扱うみたいな話はかなり社内でも紛糾はして、
そうなんですか。
はい、
なるほど。まあ、だから意識あんまり、僕は今までなんか今言われてみればそうだっていう感じはするんだけれども、やっぱその扱うものによっても当然リスクレベルは違うってことですね。だからそのリスクを区分けするにはどうしたらいいかっていう、やっぱなんか技術要件を決めるための要件定義がまず大事なんじゃないかなとか思ったりしました。
まあこれだったらとても気をつける、これだったら気をつけるぐらいにまあ何かしらその、まあ、テーブルなのか、まあ、対処表なのかみたいな形で決めていくのがいいのか、
そうです、
ね、まあそのスコアをつけていって、まあ、CVSS よろしくこの計算式に当てはめていくやり方にするのかとか、
うん、処方箋なんですけど、僕は考え方を改めてお薬手帳を紙運用に戻しました。
ほう、なんかそれはもうちょっと、あ、今ちょっとが収録の画面越しには見えてますけれども、なんか思うところがあったんですか。
そうなんです、お薬手帳を紙に戻すことによって全ての薬局で使えるんですよ。
なるほど、
最強の互換じゃないですか。
まあ紙はそうっすね、誰でもどこでも使えますからね
だから結局お薬手帳に関しては現運用で言うとシステムで首を絞め合って、人類はシステムで首を絞め合ってるなっていうのを思って、なかなかうまくいかんなみたいな感じにはなってます。
あれ、お薬手帳って何らかのフォーマット決まってます？
決まってますか？まあ、ルールのない CSV みたいな感じです。
はいはい、
はい、はい。もちろん最低限書かなきゃいけないことはあるんですけど、システム的には確か CSV がそのまま降ってくるだけだった気がします。
はい。なるほど。じゃあ、個人データってこと？
あ、名前とかも入ってるんで、個人情報、がっつりではありますが、はいはい、割とシステム的には緩い、まあよくできてるなと思いました。なんかこう、使われるためには、割とその辺は、猶予はある方がよくて、なんか、ちょっとセキュリティの話とすると、なんかスティックスとか、でインディケーター情報を共有できると思ったけど、はいはい、スティックスめっちゃ難しいじゃないですか。
かなり実際にやろうと思うとあれはまあお作法難しいですよね。
はい、なんかそこまで考えられたもんじゃなくて、逆に言うとモールス信号みたいな感じで 2,3 ページの使用書を読めば大体作れるみたいな感じになってて、そこは面白いなと思います。
ただまあちょっと今具体的な話も出てきたのでケーススタディ的に考えていくと、今お薬手帳っていうまあ物理的なデータの塊の話をしてくれましたと、処方箋1枚、じゃあ今日これ薬局に持ってってくださいって言われたもの1枚ペラと、じゃあこの松本さんのお薬手帳っていうところでもやっぱりこうレベルが違うんですよね。
そうですね、
そのピンポイントタイムラインでいうとこのピンポイントのその処方される情報だけなのか、松本さんのお薬手帳になると今度まあその投薬歴というか今までのどんなお薬、どんな病気があってどんなお薬をもらってるのかなので、この人はどんな、まあ、体質なのかみたいなところまでどんどんどんどんこう情報量としては膨れ上がっていくんですよね。っていうタイミングで多分やっぱりその扱い方というか気をつける度は変わってくるんじゃないかなとかはやっぱありますよね。
そうですね、さっきなんか僕が個人データじゃないって言ったのは、なんかフォーマットが決まっててそれがデータベース化されるなら、個人情報から、
うんうん
うん、まあ、個人情報の中のちょっと制限がもうちょいと厳しくて義務がもうちょっと増える個人データになっちゃうよねみたいな、
うんうん、
そういう話ですね。
なんか個人データそれでエンドユーザーとかが得をすればいいんですけどね。なんか歩数とか測ってそれが共有されて健康で活かせるみたいな、そのアップルウォッチみたいな使い方だとなんか個人情報渡してもいいかなとかって思うんですけど、薬局でめんどくさくなりますとか特定の薬局しか使えませんとか、サービス終了しましたとかっていうのは過去に経験したので、
ああなるほど、
はい。ちょっと、きついなっていうのを思いました。なんか、もう、あれですよね、事前にあの処方箋送ったら薬局で用意しできるとかっていう機能とか、普通に待つやんとってちょっと思っちゃった。
うん、だから、そういう処方箋を送ったら、なんか薬が用意されるっていう用途を、松本さん含む利用者がみんなそれをちゃんと予見できるっていうことが、ちゃんと今だと同意って形でしかないですけど、ちゃんと予見できてるっていう状態になれば、なんかお互いウィンウィンなバランスを保てるんでしょうね。
なんか今の時代とかで言うとやっぱココアとかがすごくいいなって思ってて、
うんうん、
なんかマジで使えないとかっていうネットの声あるんですけど、普通に通知来るし、こんだけまあ頭のいい人が考えるとこうなっちゃうよなみたいな感じになってて、なんか完全に普通に全部追跡ログをどっかの会社が取ればここよりもっと精度のいいのができるけど、それは世の中良くしてない、世の中いいと言ってなくて、ちゃんとここはみたいなすげえ設計されてたのが来たなと思って、でもそれでも文句言う人がいるのがすごく面白いなとかっていうのはちょっと思いました。
あ、一応あれはあのその各第三者が勝手に作れない叩けないように、まあその仕様の策定とかではもうそれこそ OS のモバイル OS の Apple さんとGoogle さんとかも入り込んで、まあ、仕様の策定にあたり、まあ、グローバルで使えるものというふうには一応なってはいるので。
そうですね、まあ、グローバルには厳密には多分使えないのかな、国と国では行き来しないと思う。
ああ、まあそうですね、あのその API の情報を使って、まあ、その国ごとに最後その実装を合わせるというか。
そうですね、
ただその日本のものと
ただそこができるような設計思想はできてる。
うん、あ、まあそうですね。
で、その特定の団体とか、まあ、特にココアとかでいうと、特定の政府とかが、政府じゃないのか、民間企業とかどっちかっていうと、民間企業とかが把握できないように、ちゃんと設計されているっていうのは、すごい、すごいけど、なんか、不便だよねって思うときはちょっとあります。
ああ、なるほど。
不便じゃないか、なんかもうちょっと。特定できるようにしてもいいのになというのもなんか思ったり思わなかったりと、
うん、
でも利便性の話なのかな、個人データって、個人情報、個人データって。
あ、そうですね、そこは違う気がしますけど、
うん、
ただ利便性は割と同意の後押しにはなる気がします。
まあ、利用者のその使うっていうモチベーションは後押しすると思いますけど、うん、そのそれを預けられる側の管理っていう点だと、もうちょっとなんか違
う
目線はある気がしますね。
そうですね、
うん、割とまあいいネタで盛り上がってはきてるなとは思うんですけれども、まあ一つその個人情報、いわゆるその法律的な部分の個人情報と言われているものと、まあ、その一般用語として使われているその個人情報、まあ、あとはその、まあ、そのサービスの中で使う、まあ、個人に紐づくであろうそのデータみたいなところの結構やっぱその線引き、日常の中でもそうですし、まあ、我々そのエンジニアがまあ実装するとかサービスを運用していく中でも結構その線引きが難しいなとは思っていて、こういったものをその、まあ、我々みたいなそのエンジニアの立場の人が気をつける、そもそも気をつけるべきなのかみたいなところも含めて、なんかこういうのを考える材料みたいなところっていうのは、なんかどう身につけていくと良いのかなっていうのは、ちょっとぜひぜひ瀬古さんにお話聞きたいですね。
あ、ありがとうございます。そうですね、まあ、今おっしゃってたのは、まあ、まず個人、日常用語でいう個人情報、まあ、お名前とか住所とかそういうすごいピンポイントの部分ですかね。と、あと法律上の個人情報、これはまあ、あの先ほど用意照合性言葉出たかなと思いますが、その、まあ、ID とかに紐づいてたら、その紐づいてる全体がもうすべて個人情報だよねという考え方、まあ、その差分があるよねっていう部分については、まあ、これは法律の考え方なので、まあ法律理解、まあ、ここはいただくしかないのかなというふうに思ってます。なんで、あの、まあ、ただでもこのあたりも個人情報保護委員会とかって、こう、初学者向けのなんかこう、 ガイドブックみたいなのとか出すんですけど、あんまりその ID に紐づいてたら全部個人情報だよねみたいなところ、そんなフォーカスしなくてですね、なんか割とピンポイントでここの部分が個人情報だって読めるような説明の仕方しかしないんで、まあ良くないなと思ってて。
確か
に。そうですよね。だからどういう部分で学べばいいのかっていうと、ちょっと答えに窮してしまったなというのが今正直
な
ところではあります。なので私も、弁護士として働いてたり、あるいは会社員として働いてる中で、定期的にあの日常用語とは差異があるよねっていう部分は、あのなんか、その Excel のカラムみたいなのを出した上で、こう紐づいてたら、これ全体として個人情報だよみたいな説明は都度、まあ、半年に1回ぐらいですかね、するようにはしてます。
しますけど、それってかなり具体性ですよね。なんか、考え方をちゃんとこう理解してもらわないと厳しいですよね。
あの、ね、P マーク ISMS とかの e ラーニングとか僕よく受けてるんですけど、結局、そんなレベルじゃないじゃないですか。お酒飲んで USB メモリを持って外出ていいですかぐらいのレベルじゃないですか。なんか、確かにその考えは、学ぶ機会は自分から求めないとないかなとかっていうのがありましたね。とか、まあ、それこそ、なんか、目の前にセキュリティチェックシートを積まれて涙する経験とかがないと、なかなか、考えないっすよね。なんか考える、健吾さんは考えるか。そうか。
いや、でも僕はなんかね、あ、はい、瀬古さんお願いします。
健吾さんって言われて私が割り込んでしまった。まあでもなんかそういった部分の啓蒙というか、あのご説明するのは まさにフォームの役割だと思うんで、あの今日もしかしたら後ほどあのどうやってフォームとエンジニアが共同していくべきしていけばいいのかみたいな話あるのかもしれないですが、
はいはい、
なんかもっと前面に出てちゃんとあの日常用語とは差異があることを前提にフォームの側からもっとちゃんと説明しなきゃいけないんじゃないのって私は日々強く思っています。
なるほど、はい、
そもそも個人情報の範囲を誤解してるとその法律の適用がごそっと抜けちゃうじゃないですか。
そうですよね。
本当に怖いなと思っていて、ね、はい、そこの部分はスタート地点なのにちゃんとご説明しないといけないのになって思ってるんですが、まあ、やっぱフォーム側もある程度この IT 知識の不足からこう及び腰になっている部分もあるのかななんて想像はしてます。
なるほど。
なんかここら辺ってその海外のその法律とか、あと元々のすいません何でしたっけ、 OIDC じゃなくて ODC 発火状みたいな名前の 元のやつがあったり、それをちゃんと GDPR が反映してたりして、あのそういったところ海外の話からなんか考え方とかって学べたりするんでしょうか。
はい、OECD8 原則のことですよね。はい、
さあ、OEDC ですね。はい、
学べるかっていうのは個人情報の定義の話でしたっけ、それとももっと
個人情報的な
考え方の話、
根本的な考え方の話ですね。
考え方の話。なるほどなるほど。OECD8 原則は、まあ、原則ある程度抽象化した、まあ、まさにこうなんとかの原則みたいなのが、まあ、8個並んでて、うんうんうん、OECD8 原則っていうんですけど、これは、うん、あの法律の条文とかよりももっと抽象的な、まあ、こういうことした方がいいよねっていうその原則ルールなので、まあ、あの最初に眺めてみるのは良いかなと思うんですけど、じゃあ具体的に何するのみたいなところまで落としていくのって結構ここから砕いていくのって難しいのかなって思ってます、
うんうん、
で一方であの GDPR というお話出ましたが、 GDPR は、まあ、まさにこの OECD8 原則を踏まえて具体的なルールが定められた実際の法律なので、まあ、もしあの GDPR を学ぶ意欲があってあのそこにアクセスできてあの実際に授業でも使えるような感じなんであれば、あの GDPR は勉強するにすごく値する内容なんじゃないかなって個人的には、うん思ってます。あの、まあ、最近あの US で州法がたくさん出てきたよねって話先ほどあったかと思うんですが、他にもあのアジア各国でプライバシー法、データプロテクション法がまあポコポコ最近出来上がってきてるんですけど、そこでの法律でもまあやっぱり GDPR をすごく意識した内容に各国なっていて、GDPR とここは同じだけどここは違うよねとか、GDPR にこれを足されてるよね、これを引いて作れられてるよねみたいな説明の仕方がやっぱりされることすごく多いので、なんかまあ、あのデータプロテクション領域のまあベースラインというか、まあ、GDPR がベースになってそこから足されてる、引かれてるみたいな 感じの考え方がされるようになってきてるなという印象は、はい、受けてます。
なるほど、なるほど、まあ、ありがとうございます。
セキュリティの世界でいうところ の、まあ、その何をサイバーセキュリティフレームワークとしておいて何をこうデザインパターンとしてやっていくかみたいな、まあ、ちょっと僕らとしてもやっぱりその指標として、
うん、
まあ、当たりをつけたいなみたいなところもあって、まあ、今の質問は出てきたのかなとは思いますね。
あとはその開発者と司法のところにいる人たちの寄り添い合い方というか、
そうですね、まあ、
その話はちょっと気になりました。
意外とお互いに多分、まあ、そのやっぱりリスクに向き合うとかサービスを作っていくっていうところで、まあ、同じ目線を向いているのは間違いないんだけれども、まあ、意外と人によっては絡みが全然ないのではないのかななんていうふうにも思いますけれども、
うん、そうですよね。なんか開発者からしたら最後は助けてもらう立場の方々なので、
しかも何かがあってからとかですよね。それってとかも
最後の、まあ、そうですね。ただそれがそのなんていうんですかね、悪いことしてやろうと思うのが全員じゃないわけなので、
うんうんうん、
そういう時にはやはりちゃんと司法の言語で説明してくれるっていう方はすごく大切だなとかって思うので、うんうんうん、なんかちょっと瀬古さんがニヤッと笑われてましたけどいや僕もなんか犯罪を犯そうという気はもちろんないんですけど、もしかしたらなんか今後お世話になるんだろうなとか思いました。
そうですね。なんか、そういうのと、まあ、まさに、瀬古さんの働き方に結構近いところで、まあ、まず深掘りをしていくのがいいのかなと思いつつ、まあ、その企業の中で、まあ、先ほど、ご説明いただいた通り、セキュリティの舞台で、まあ、法律を、まあ、その、より、その、まあ、現場の実装のタイミングから入っていくっていうところもやりつつ、まあ、事務所、弁護士事務所の方でも、まあ、お仕事されているっていうの話もあり、結構そのケーススタディ的な部分もすごく多いのかなとは思うんですけども、まあ、そんな中で、まあ、今のそのエンジニアとその法律の専門家たちとの、まあ、そのどうやってこう関わっていったらいいかであったりとか、あと実際にその瀬古さんが普段お仕事の中で、まあ、理想はありつつこうやっていうところもチャレンジはしつつ、まあ、やれてない、もしくはなんかこうエンジニアの人たちにもっとこうなってほしいなみたいなところがあればちょっと聞いていきたいですね。
はい、ありがとうございます。ですね、まあ、そのこれは法律側から見たエンジニアもエンジニア側から見た法律側も多分一緒かなと思うんですけど、こう相手がこう自分の領域の最低限の知識は持っているなとか、ある程度文脈は共有できているなって思えると、こうそれなりに会話も弾むし、ここまでなら理解してもらえるかもと思って喋ってみて、で相手の反応を見ながらさらに次足していってみたいなコミュニケーションも取れるので大変良いなと思っていて、逆にその文脈が共有できてないと、まあこう過度に保守的になって、いやどうせ言っても分かんない人がこっちは間違ったこと言ってるかもみたいな感じで抑制的になってしまったり、あるいはもうなんか諦めて自分たちの言葉でわーっと喋ってしまったりとかってあるかなと思っているので、文脈を共有するっていうのはすごく大事なんだろうなと思っています。で文脈の共有のために必要なのは、まあやっぱ最低限の相手の領域の知識っていうのは必要だと思っています。でもう一個だけ言うと、まあ、やっぱりこの相手の領域のことを完全に理解するって多分無理だと思っていて、そこはまあ相手のプロフェッショナルな特性を信頼すればいいんだと思うんですよね。で、信頼した上でどうコミュニケーションを取っていくかっていうと、まあ、分かんないことを正直に分かんないって言える関係性が多分すごく大事なんだと思っていて、そのためには、相手の専門性をリスペクトすることと、あとどこまでは分かってるかを説明できるだけの知識ってやっぱ大事かなとは思って仕事をしています。はい、
これは自分が聞いてみたかったことなんですけど、法務的にエンジニアに分かっててほしいことって何ですか？
法務的にエンジニアに分かっててほしいこと、まあ、すっごい具体的な話になると、さっきから何度か出てきてるんですけど、まあ、やっぱり法律上の個人情報の定義って日常用語の個人情報の定義より全然広いよっていう部分は、私割と意識的に毎回説明してるんですけど、そこは分かっていていただけると大変ありがたいなと思ってます。ここは理由が2つあって、まあ1個はそのさっきも申し上げた通り、スタート地点なので、ここがずれてるともうごそっと何もしてませんっていう状態で相談が来てしまうわけなんですよね。なんでその個人情報の範囲って広いんだってことを分かっていただけると、まあ ある程度のことはやれているっていう段階で相談とかに入ってこれるので大変いいなと思ってるのと、あと個人情報の範囲広すぎるだろうっていうのがやっぱまあこれはあのホーム側でも当然思っていて、ただあのそのエンジニアの方が日本日常用語の個人情報っていう定義で認識して相談に来られて、やっぱこのすごく反発がありますね。そんな広いのみたいな、
うん、
あのそういった状態からどうしていくみたいな相談をすると、やっぱこうギスギスもするしですね、納得できんみたいな感じで、はい、着地が難しいことってやっぱあるなと思うので、そのあたりの部分がまあ2つ目の理由ですかね。はい、
なるほど。早速なんか分かんないことを伺いたいんですけど、日常的な個人情報ってなんか僕あまり聞き慣れないタームだなと思ってるんですけど、これってどういうものが当たるんですか？
え、名とか性別とか住所とか電話番号とか、
なんかいわゆるその 初心者向けのガイドとかに書かれてたり、その新聞とかニュースとかに書かれてるっていう意味での個人情報って感じですかね。なるほど、
はい、そうです。
ありがとうございます。クリアになりました。
あの今の、まあ、やっぱりその法律のを、まあ、ちゃんとまず理解をしてほしいですっていうところも間違いなくそうだよなと思いつつ、多分法律もめちゃくちゃ数があるじゃないですか、日本のまず法律だけで考えても。あのもともと今日この、 あのゲスト会をやるにあたって、まあ、僕らがあの何か読んでおいた方がいい資料がありますかっていう話をした時に、その瀬古さん自身がお話をされていたホームが知っておきたいデータセキュリティの基本っていう、まあ、発表資料、まあ、スライドをいただいてて、それ僕もざーっと見ていたんですけども、そのホームの方向けの多分これ講演なんですよね。でその、まあ、ホームの方に、IT の知識をつけるのに、まあ、技術の入門書を拾い読みしてみるのはどうですかみたいなこうスライドが結構冒頭にあったんですけど、まあ、これの逆側でエンジニアがその法律周りをなんとなく理解した気になるために、なんかどういうところから入っていくといいのかなみたいなところはちょっと聞いてみたいです。うん、
なるほどなるほど、そうですよね。まあそのあたりのリソースがまあそんなにあの現状多くないっていう部分も課題だと思っていて、
あ
のそもそもあの私が事前に共有してあの皆さん読んでいただいたさっき の、
はい、
あの私のセミナーの登壇資料の話なんですけど、はい、あれもホーム向けの内容なんだけど、割としっかりこう個人情報の定義ってどう考えるんだっけみたいなことを書いて、
はい、
ありましたね。
あのホーム側も全てのホームの方が個人情報の定義ちゃんと理解してるかというと、そんなことないと私は思っているんですあのなんで説明する側がそもそもちゃんと理解できないっていう現状も実際あるなとは思っていて、
なるほど、
そのあたり良くないなって思っています。まあ、でなんでそうかっていうとですね、あの健吾さんさっきからまあ個人情報個人データみたいなお話してくれてたかなと思うんですけど、はい、やっぱりその個人情報保護ってそのデータベース、あの個人情データベースを構成している、個人情報がデータベースを構成しているような場合、まあ、個人データって言われたりするんですけど、やっぱりその個人情報保護法を理解する上で一定の相手知識が前提にある程度なってしまっていて、うん、純粋なホームの方がそのしっかり全体を完全に理解したっていうところまでたどり着くハードルがそれなりに高い法律かなとも思ってます。で一方で、まあ、エンジニア方は個人情報保護法ってまあ法律なんで別にエンジニアの方があの責任を持って管理する部分ではないと思ってらっしゃると思うので、まあ、ある程度このポテンヒットが生じやすいというか、お互いにこう個人情報保護法のカバーする範囲を全て自分だけで見られるよって言い切るのって結構難しい状況にあるのかなと思っていて、うん、まあ、なんであの健吾さんみたいにこう法律の方もガツガツ入ってこれるエンジニアの方ってすごく貴重だなと思うし、うん、逆に私はあの頑張ってそういったところに出ていけるように IT 知識しっかりつけたいなと思っていて、でごめんなさい、なんかちょっと思ったのも面白いというか、ご質問としては、参考にできる資料とかってあるんでしたっけって話だっけ。
まあそうですね、そのえじゃあエンジニアがその、まあ、法律に、まあ、もしちょっと歩み寄りたいというか、もうちょっとちゃんと体系的に学んでいきたいなって言った時に、はいはい、なんかその初めの一歩として、まあ、良いリファレンスっていうのはありますかっていうところですか、
ね、なるほどなるほど。まあ一個、はい、最近出たのだと薄い本でこれいますかね、あの別の、別に私が書いた本じゃなくて別の先生が書いた本
ですけど、ちょっとバーチャル背景に混ざりがちですねちょっと口頭でお読みいただけると助かります。
60分でわかる改正個人情報保護法超入門
の、
はい、あのこれは、まあ、60分で読み切れないとは 思うんで、60分で分かるかはあれですけど、あの薄めの本で、あの事業部の方やエンジニアの方が、まあ、読もうかなって思っていただけるって、別に私は書いたもんじゃないですけど、
はいはい、
いただける厚さかなと思うんで、まあ、あの他の厚い本とかよりはこういうのもいいのかななんて思って、事業部の方、エンジニアの方にお勧めすることはあります。
おお、なるほど。これは多分あれですね、あのうちのポッドキャストだと、来週か再来週あたりの積んどくコーナーでもう一回出てくるかもしれないですね。
僕はもう注文確定しました。
さすが
です。ちょっと物理本です。買っちゃったんです。
自分も今ポチりました。
はい。あとで僕も。
これでも知らなかった。失礼しました。
大体なんか、やっぱ、その、新しい個人情報保護法が施行される2、3ヶ月前に、多分みんなガーって本買ってた気がするんで、その後の本は新しく追ってないかったですね、私も。
まあ、ただ、エンジニアの世界で言うと、やっぱりその、じゃあ、先頭 OS が 6から7に変わりましたみたいなと同じで、法律も割とこまめに変わるじゃないですか。そこの差分を追っていくっていうのも結構大変かなと。で、特にその法律って年、かなりの年数をかけて、まあ、ドラフトができ、パブリックコメントを受け付けたりとか、まあ、その委員会形式で意見を募り、まあ、ものによってはその国会で承認を受けた上で、法律自体の改定はあり、その後に、まあ、その実際の施行が始まりますみたいな、結構その時間軸のまず すごく始まりから終わりまでがめちゃくちゃ長いよっていうところも、多分知ってる人と知らない人では、多分分からない人からすると施行されましたのタイミングでいきなり多分火がついて、え、やばい、なんかやんなきゃいけないんですかみたいな話になりがちかなとも思ってて、なんかこのあたりもまあ結構まあギャップがあるのかなというのは、こう日々話をしながら僕も思うところではあるんですよね。
なるほど。そうか。
そうですね。で、あの個人情報保護法って、まあ3年ごとにこう法改正が想定されている法律なんですよね。で、なんであの、この前の3月にちょうど、ある程度大きな、あの法改正の施行があったと思うんですけど、また3年後来るわけです。あのなんで、今後も今あのおっしゃったようなタイミングで、何、今度改正されるのは急がなきゃみたいなことが、まあ、定期的に繰り返される法律なので、まあ、そうですね、いろいろ法律たくさんありますけど、まあ、エンジニアの方も個人情報保護法はある程度あの気にかけて、あ、もちろんいただいてるのかもしれないですが、いただくとこれからたくさん苦労することになると思うので、良いんじゃないかなとは、はい、思います。
なるほど。
そうですね。なんか、そう言われるとこう、ちょっとオリンピック感があって、勉強しようかな。
オリンピックよりもちょっとだけ短いスパンで、まあ、イベントが発生すると。
3年と思ったより短いっすよ、
ね。短い。
早いですね。
短いっすよね。多分もう次のとかっていうのをやり始めてるんですよね、多分。
そうですね。議論され始めていますね。
され始めてるんですよね、多分。
どういうとこがあれなんですかね。同意管理とかそこら辺が出てくるんですかね。
それこそさっき話してたアメリカの州法とか GDPR、まあ、GDPR は今回結構はあの範囲影響を受けたような、
うんうんうん、
あでもそれはそうか、本当はどうかわかんないですけど、 GDPR みたいなのが影響を受けたような感じはちょっと僕はしましたし、今回
も。ああそうですか。なんかあんまそのプロセッサーとかオーナーとかそういうのが出てこないから、むしろあんま影響を受けてないのかなとか思いましたね。
そうなんだ、
はい。
となるとまた次出てくるのかな。
なんかわちゃわちゃしそうだなって思いますね。
のでまあ次の改正のタイミングが2025年ですかね。
まあその頃にちゃんともう差分プライバシーとか、最近だと Chrome とかでそのサンドボックス的に実装されつつありますけど、なんかそういう数学的な考え方を使ってひっくり返しに行ってほしい気持ちがありますね。
まあさっきも言ってましたけど、やっぱりそのシステムで解決をしたいですよねみたいなところがどうしても根底にはあるので、
人間がそれはあれじゃないですか、法律を作る側に回る方がいいんじゃないですか。
もうなるほど。
立候補されたらどうでしょう。
なんか正当な方法でガラガラポン しに行きたいよなって思いますね。うん、
まあ、
法律だと多分過去 あの前提をちゃんと引き継いでいかなきゃいけないんで、 ガラガラポンってわけにはいかなくて、どっちかっていうと、その、ちゃんと数学的な根拠があって、人間のフローがガラッと変わるやり方で、でかつ楽になる方法でやってほしいですね。
うん。
そうなんだ。
なりと、まあ、そのあたりは僕も同意ですね。
あ、そうね。
はい、
で結構、ね、1時間も経っちゃったわけですけど、
そうですね。
多分、瀬古さんにとってもなかなかあんまり話す機会がないところなんで、せっかくだし、瀬古さんになんか話したいトピックがあるかとか聞いてみましょうか。
そうですね。あの、いくつか書のとの中にも候補を挙げていただいてるとは思うんですけど、なんか今日せっかくなので、これは話しておきたいみたいなネタがあれば。そっちに移りましょうか。
ああ、そうですね。どれにしようかな。ああ、じゃあ、なんでこのユーザーのプライバシーとかって守んなきゃいけないのかみたいな話とかってしてみます？
ああ、面白いですね。まあ、そもそもまあ根本の話ですよね。
はい。これ、ケンゴさんはちょっと一言ある感じですか？
僕はデジタルアイデンティティオタクでもあるので、そういった観点を踏まえて話すと、プライベートな言語としては、そんななんか、よくわからんところにプロファイリングされたくねえって思うんですけど、その業務上の言語鈴木のメールアドレスとかは、マジ適当に扱っていいっすよみたいな感じになりますね。なので、その、個人的に話すと、まあ、その自分の中の確かにその個人情報という意味でも、そのグラデーションはあるなと思っていて、そういった観点で、その今我々が取り組んでいる個人情報管理についても、なんか根本的に、じゃあなんか法人のメアドとか取り扱う場合ってそんなに気にしなきゃいけなかったんだっけみたいなことは、ちょっと、あの、話題には挙げてみたかったところにはなりますね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。あの、B2B 文脈である程度落としていいんじゃないのみたいなお話だったかなと思っていて、はい、実際にあの今、アメリカで州法がポコポコできてるよねみたいな話あったと思うんですが、その中でも、まあ、州法によっては、そのビジネス文脈については、保護の程度落としたりしている部分。法律もまあいくつかあるかなと。
そうなんですか。
はい。
知らなかった。
し、また、国内の会社のその社内のルールとかでも、2B 文脈の個人情報については、2C 文脈よりも、まあ、出てる保護レベルを落とすみたいなことをしてる会社も、まあ、いくつかあるんじゃないかなというふうには思ってます。なんで、2B って文脈の話であれば、まあ、ちょっと別に扱うみたいなことは、あり得ることかなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。まあ、それもこれも多分、もともとのそのデータプロテクションを何のために行うかっていう、その目的の話から考えると、なんかみんなもうちょっと、こう、気楽にできる部分もあるし、ガチでその集中してやんなければいけないところもあるみたいな感じで、リソース配分が、あの、お仕事をする側としても楽になるんじゃないかなとか、こう思ってた次第になりますね。
まあ、日本特有かもしれないんですけど、名刺ってあるじゃないですか。
うん、
で、まあ、まあ、どうしてもこのコロナ禍になり、リアルで名刺交換をするみたいなイベントも多分相当減ってると思うんですけど、まあ、電子管理できるようなプラットフォームもいくつかあって、でかつそれって、まあ、社内で共有をしたりすると思うんですけど、まあ、まさに名刺の情報って結構簡単にこう変わる。まあ部署移動されたりとか、まあ、そもそも転職をされたりとかして、まあ、実はその有効じゃないデータになっているみたいなこともあり、まあ、簡単に言ってしまえば本当にどうでもいい情報なんじゃないっていうふうにたまに思うことも僕もあるんですよね、事実。
なんか今の話で重箱の隅つつくんですけど、公安の人とかはマジやばいじゃないですか。
それは出す、公安の方のデータを受け取るみたいなところですかね。
公安がやばいってことですか？
公安、いや、そういうことは言ってませんよ。やめてくださいね。まあ、なんか名刺に公安って書いてあって、その名刺情報が流出しちゃうと、その 個人の領域は、まあ、あの恨みを持った人とかにこうつながって、個人のプライバシーという意味でもこう危険性にさらされちゃうっていう意味で、なんかやっぱその名刺っていう個人情報ファイル一つ取ってもケースバイケースだなみたいな、ね、
やっぱりその情報によって質が違うのではっていう話ですかね。そうそうそうそう、まあそうですね、確かに、まあ、今その公安っていう名前も出ていますけれども、いくつかの職種で実際にその、まあ、本当の実際の所属身分のものと、まあ、そうでないものを使い分けているみたいなケースも僕も実際に話を聞いたことはありますし、まあ、今言ったようなそのリスクにもつながりうるっていうのも分かります。
なんで、なんとなく、うん、なんかこういうやり方するといいんじゃないかなって思うのは、どっちかっていうと、その個人情報がどうのこうのっていうよりは、その個人情報がつながる人、人のペルソナとかを、こう、そこにイメージを及ばせて、リスクを考えるのがなんかいいんじゃないかなって最近思ってたりはするんですよね。
なんか、だんだんこう、まあ、ちょっといつもの話っぽくなりますけど、まあ、リレーショナルなデータベースというよりはもうなんか若干グラフな考え方をしていくみたいなところですかね。
ああ、そうかもしれない。
とか、まあ、そのデータの積み上げ方がこう多次元になっていくみたいな話になってるのかなとは思います
ね。そうかもね、うん、なんか個人情報識別子っていうのが一つのノードになって、それが積み重なってグラフになることで、なんか一つのペルソナができてくるみたいな、確かにそう言われてみるとそうかもしれない。ですね。
まだなんか、そういう観点でもやっぱそう、その一つの、まあ、データとかレコードだけではなくって、うん、まあ、そこからこうやっぱりその他のものを組み合わせた時に何ができるのか、あの、まあ、メリットの部分ですよね。できる部分だけではなくって、まあ、どういうリスクが増えるのかって言った方がいいんですかね。うん、とかはなんかなかなかこうまだまだ考えきれてないですし、もちろん多分そういう考え方というのもまだまだ少ないとは思いますし、もちろん多分法律の中でもまだまだって反映はされていない領域なのかななんていうふうに思いますけれども、なんかこのあ
た
り
ってそういう話すると自分ってなんだろうって思っちゃいますよね。ちょっと豆腐メンタル系ポッドキャストとしては
そうだったんですか。
そうなんですか。僕なんですか。初めて知った。
ちょっとその今、
まだ公開されてないのか、なんか前の話、前もそんな話になった。あ、はい、話は戻します。
そうですね。まあ、なんかちょっと今、そのデータに対して、まあ、ちょっと実にエンジニア的なこう話し方というか、目線の持ち方をしてしまってますけれども、なんか実際にその多次元的にその個人に紐づくような、まあ、プライバシーに紐づくようなデータを扱っているのを、実際にその法律の中でも適用できているような国だったりとかって、なんかあったりするんですかね。
もう一回お願いしてもいいですか。
はい、まあ、その個人に紐づくデータ、また次元的に、まあ、今言ったそのグラフな考え方であったりとか、まあ、その組み合わせをしていくことによってリスクが上がっていくよねみたいなところが、まあ、事実その法律の中でも、まあ、そういう考え方をもとに、まあ、その規制をされているであったりとか、まあ、その注意をされて扱うべきものであるみたいなところが、その反映されているその国とか地域法律っていうのがどこかあるのかなっていうところはちょっと。
あ、なるほどなるほど、ありがとうございます、
はい、
あ、そういう意味ではやっぱりこのプロファイリングみたいなところを意識して、あ、法律が出来上がってるっていう意味では、GDPR はまさにそういった法律かなと思います、
うんうんうんうん、
今までのそのプライバシーやデータプロテクションに関する議論をあの人権として捉えて、一番それを明確にストレートに反映してるのが GDPR かなと思うので、うんうんうん、そういった部分で一番反映しているのは GDPR だと思ってます。で、今各国法は GDPR を参考にしながらできていっているので、そこをある程度受け継いで、今各国でデータプロテクションに関する法制がどんどん出来上がっていっているという状況なんじゃないかなと思ってます。
なるほど。まだやはり今の時点では、まあ、GDPR 自体をちょっと一回読んで自分の中で噛み砕いてみるみたいなのは結構必要なことかもしれないですね。
じゃあ次から GDPR 読み合わせポッドキャストにしましょう。
林読ポッドキャストですか。
マジか。
技術本とかじゃないんで、著作権フリーなはずなんで。
そりゃそうですね。
大丈夫。
まあでも確かに、その、やっぱその 2C、2B みたいなところはちょっとやっぱまた考えは変えてはいきたいですよね。
うん、
あの、まあ仕事で使ってるメールアドレスとか僕もかなり言ってきた、あ、なんていうのかな。資料を読みたくってとりあえず登録をするみたいなことをめちゃくちゃやってると、電話は山のようになるし、まあメールフォルダーもなんか宣伝メールがアホみたいに増えるんですよね。とかはやっぱり日々も起きてるので。まあでもそうなることをちゃんと予見して僕はそのメールアドレス入れてたりもするので、まあ、持ちつ持たれつというか、なんていうかその、まあギブアンドテイクのところはあるかなとは思いますね。
まあビジネス的な名刺は配ってなんぼみたいな世界の人はやっぱ結構当たり前、日本では多いと思って。
うんうんうん。
じゃないですか。なんなら、現地なんじゃないですけど、名前すらも変えてる人もいるんじゃないかと思う。
そうですね。あの、業界にも何人か、今、頭に浮かんだ方いますけど。
例えば、
まあ、ピオカンゴさんだったりとか。
確かにそうか、そうっすね。
あとは、まあ、フィッシングハンターの方とかもそうですよね。
ああ、確かに。
はい、というわけで、このネタはこんなところですかね。ケンゴさんも、セゴさんも、大丈夫そうですか？
いや、もう、楽しかったです。むしろ、
ちょっと、思ったより生き方を考えさせられた感じでした。
そういう話だったっけ？
いや、そういう話じゃないんですけど、なんか、なんだろうな。勉強します。
そうですね。
なんか加害者側にも被害者側にもなっちゃいますからね。
うん、そうですね。
個人情報とかって。
うん。まあ、意図しないでその加害者になりかねない。やっぱそのデータを扱うということは、いろんなことができる分、やっぱり、まあ、潜んでいるリスクというか、その抱えている部分、危ない部分というのもやっぱりあるので、
うん、
まあ、適切に扱うために、まあ、やっぱり勉強が必要かななんて思ったのが、改めて思ったのが、まあ、今日、この収録をしてみて思ったところですね。はい、どうですか？話し足りなかったりします？もっといくつかネタ、せっかくの機会なので言ってもいいですし。
千佳さん、どうでしたか？
いや、楽しかったですよ。先ほど言った通り、私、継続的なリスナーだったので、お声だけしか知らなかった方のお顔を見ながら、こうやって議論できたのは楽しかったです。
よかったです。
今回、収録に際して事前に、まあ、いくつかネタ、みんなで出し合ったかなと思うんですけど、まだ全然喋れてないネタもあったかなと思うんで、ぜひまた第2回呼んでくれれば、喜んで派生参じます。
そうですね。個人的に気になってるネタとかだと、まあ、最近やっぱその個人情報漏洩対策の保険とか会社でかけること多いと思うんですけど、いくらぐらいかけたらいいんだろうねみたいな話はやっぱりいつも会社の偉い人とかとも話したりするので。
なるほどなるほど。セキュリティの可用性みたいな部分だと、ある程度損害って見積もりやすいじゃないですか。
はい、
でそうですね。なんか、はい、
保険どうするのみたいな、いくらかけるのみたいなところってある程度ロジカルに出しやすい部分かなと思ってます。一方でそのプライバシー的な観点というか、その漏洩してしまった結果その人たちに対して、まあ、損害の賠償するだとか、あるいはなんかこうお見舞い金を出すみたいなこととかってあると思うんですけど、実際まあレピテーションリスク等々もあるんで、裁判にまでなって額確定して損害賠償として払うみたいなことってあんまりないのかなと思っていて。
ああ、なるほどなるほど。
はい、そんなギチギチ詰め切る前にもうお見舞い金みたいな形でこう、クオカード500円分出すとか1000円分出すみたいなことも多いかなと思って、はい、でそうなるとやっぱこうどれぐらい見積もるってもうその企業の判断になってくるじゃないですか。
なんかそうですね、僕 IPA さんのサイバーセキュリティセンターとかでそれちょっとディスカッションの題材にはしてるんですけど、
はいはい、
お見舞い金はマジで一晩みんな語れる感じはしますね。なんか
500円の壁を超えられますか？
なんか僕の感じた中で500円はかなりミニマムな額になってます。500円はマストで払うよねみたいな感覚の方は多い、
うん、
ですね。で、あとはなんかフォレンジック費用とか、なんかサイバーセキュリティの製品の費用とか、大体僕らなんとなく分かるんですけど、法務的な費用が一切分かんなくて。
あ、それはその、まあ、まさにそのさっき出てたような損害賠償みたいなところであったりとか。
とかもそうだし、その多分ちょっと多めに、あの顧問弁護士さんとかはいるんですけど、多分そんな額ではもちろん動いてくれない、もうそれは当たり前なんですけど動いてくれないと思うから、いくら積むかで、その積む額によってサイバーセキュリティ保険の価格の意思決定が変わってくるかなというのはちょっと思ってて。
まあそうですね、インシデントが1件発生したときに、そのかかるお金の内訳みたいな中で、そのまあ、法律周りというか、その法務周りでどれぐらいの費用感が入って、割合としてどれぐらいかかるのかみたいなところは確かになかなか踏み込みづらいし、まあ、指標がなかったりするネタかもしれないですね。これ面白いネタ。
明確な指標、ごめんなさい、ごめんなさい。明確な指標とかっていうのはないと思っていて、まあなんで過去の事例の積み上げから判断するしかないですよね。裁判になってたら、まあ判例みたいな形で出てくることもあるし、そうじゃなくて今のお見舞い金みたいな話であれば、過去の事例踏まえて、まあいくらぐらい払ってたんだろうみたいな事例踏まえてどう対応するみたいなことを各企業で考えていくことになりますよね。
そうですよね。まあ一方で、あのやっぱりその法律の世界だと初めてって結構大事じゃないですか、
うん。
まあ、この500円問題もね、こう初めてが500円だったのではみたいなところもやっぱり、まあ、歴史を紐解くとあったりはするので、まあ、今の世の中でもそれが妥当なのかなみたいなところはちょっと考えていくのも一つの手かもしれないですよね。
なんか損害賠償の金額とかも、なんか契約書ではその費用しか払わないみたいな契約書なんだけど、裁判いざ出されるとそれを超える賠償金を要求されたりみたいなことも可能性としてはあるんで、サイバー攻撃のインシデントがあったときに、いくらお金が会社から消えていくのかっていうのは、
うん、
結構僕らも理解したいなっていうのは思ってるので。
なるほど、じゃあこれはぜひ第2回目の機運ですかね。
第2回は金の話ですか
ね。まあでもやっぱお金大事ですからね、会社はお金稼がないと僕ら生きていけないので。
あのよく業績とボーナスが連動する会社って日本はあるじゃないですか。
多いと思います、はい。
で、サイバーセキュリティのインシデントになると特別損失とかになっちゃうから。
そうですね、
なるんでボーナス減らされるって言ったら、まあそれはそうだろうとは思うんですけど、
うん、
ここまで減らされるかみたいなところもちゃんと戦っていかなくちゃいけないわけ。あ、まあその辺は労働組合とかやってくれるのか、労働組合がいた世界ではいたことがないんでなんかあれですけど、うん、なんかそういうのもちゃんとなんか社会人として知らないといけないのかなっていうのをこの年になって思ってしまいました。
なんか最近、ここ最近松本さんの社会人度が上がっているなと、僕と僕と健吾先生の中では合わないですが。
法定速度は守る必要がある。
なるほど、それは、はい、最低限でお願いします。はい、
じゃあ私は 第2回までにあれですね、この本読んでくださいって私の本を準備しておかないとダメですね。
あ、でも
あ、いやそれはなんならあれですよ、事前勉強会とかでお金取りますから。
お金取りますから、さっきから金の話ばっかりですけど。
優勝セミナーですね。
優勝セミナー、ちょっとあのうちが企画します。
ありがとうございます。ご相談します。
はい、
じゃあこんな感じでクロージングに入っていきましょうか。
はい、ね、あとなんかもしよかったら今日の話聞いて、ここ聞いてる人が、まあ、なんか本当に無料で質問していいのかどうかっていうのはもちろんぶっ込んでいただいたらいいんですけど、もしリスナーの方が聞いていただくの回答できる機会があったらいいなというのは思います。
そうですね、あの私ツイッターやってるので全然絡んでいただければお話もできると思います。あのハッシュタグつけてセキュアリエゾンでハッシュタグつけて、はい、話したいでと思ってます。
はい、では いつも通りハッシュタグをつけていただければ、まあ、感想あの上メンバーも見てますし、まあ、今回ではセコさんも見てくださるということなので、まあ、どしどし、 まあ、ご意見感想、わからないところ、疑問点と投げていただければなというふうには思います。
ちょっとなんか、はい、今日話してたらところどころ僕ら3人で語ったところに瀬古さんがにやりとしたところがあったんでちょっとそれがお伝えできなかったのがちょっと、あ、
そうですね、あの音声のみ、あのこれ映像コンテンツではないのでね
あ、ちょっと笑ってらっしゃるみたいなところはちょっとあった。
そうですね、まあまあ、あの
今もちょっとそうなんですけど、はい、
まあ、ぜひ次のスペシャル回とかでまたお伝えしていけたらなというふうには思います。はい、あの今日はありがとうございました。何かこう最後に瀬古さんの方からメッセージとあればお願いします。
あ、そうですね、私その最初法律のバックグラウンドがあって、それからまあ技術勉強しだしたんですけど、うんうんうん、その時にあのすごく役に立ったのが、まあ、あの勉強会、あの当時はまあコロナとかも全然なかったので、
はいはいはい、
リアルでの勉強会はすごく役に立ったし、なんかその弁護士っていうバックグラウンドを持った人間が技術系の勉強会に来ているってんで、こうなんか喜んでもらえて、いろんなネットワーク広げてもらえたのがすごくモチベーションになって IT の勉強、テクノロジーの勉強を進んだなという部分があったなと思っていて、ただまあ現状だとあの、まあ、やっぱあのそのリアルの勉強会ガツガツ参加してなかなか難しいじゃないですか。
そうですね、
なんであの、はい、こういったポッドキャストとかってあのそういった過去の勉強会的なものの代替に全然なりうるなと思っていて、私もあのその法律系の方にこのポッドキャスト面白いって過去あのご紹介したこともあったので、
ああ
のそっちの方で、はい、もっと広がっていくといいなと思ってます。今後も楽しみに聞いていきたいなと思ってます。
なんかもしそこで聞いてる方がいればね、多分過去放送とか多分ツッコミどころいっぱいあると
法律ネタは結構出しつつも素人3人で喋ってるので、間違いがあったらぜひぜひツッコミをいただけたらな
と。そうなんですよ、前のコインハイブの時に最高裁判所まで行ったんですけど、くじ引き外れちゃって傍聴、人生初の傍聴を逃してしまったんですよね、はい、なんかだから看板を自撮りだけして帰る最高裁判所あのニュースでよく出る、あの、
はい
はい、そんな話もまたどっかでしたいと思います。
はい、というわけで本日のゲストは瀬古さんでした。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。これぐらいで終わりにしようかなと思います。お疲れ様でした。
はい、
ありがとうございました。